はい、で、マンスリーシネマトーク、毎回毎月ですね、
はい、
我々主催してやっておりまして、で今回、10月ですね、
はいはいはい、
これがですね、10月の18日の日曜日に開催いたしました。
はい
はい、場所はいつもと同じ神戸は栄町にありますカフェガトーファボリさんで、やりまして、お題映画が、黒沢清監督の岸辺の旅でした。はいはい、で、毎回ですね、マンスリーシネマトークでは、お題の作品を見ていただいて、で、皆さんに感想を、まあ、もちろん述べてもらうんですけど、その前に A と B の札を使いましてですね、この映画を支持しますか支持しませんかみたいなところから、まあ、お話を進めさせていただいて、はい、そこを取っかかりにして、まあ、皆さんのお話をいろいろ聞いていくというようなスタイルを取ってるんですね。
はい、
で今回も、A、B この岸辺の旅、
うん、
あなたは支持しますか支持しませんかというところで、まずお話を進めたところ、
はい、
まあ、A の方が全員でこれ11人ですね、僕ら3人も含めて、うん、
はい
はい、11人ってすごい過去最多じゃないですか。
過去最多かもしれないですよね。
う
ん、
そうですね、
うんうん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
方
で A の方が、7人、
はい、
B の方が4人、
はい、
っていうようなバランスでしたが、その中で A の方でも B よりの A の方が1人と、うん、で A よりの B の方が1人というような感じで、うん、まあまあ、半々に近い、
ね、そうですね、
感じですよね、うん、
はい、
はい、
そういう出し方もあるんか
まあ ね、まあ、ね A と B、まあ、どっちかあの文句なしにっていうような回もあるんですけど、やっぱりまあ微妙やなっていうようなとこももちろんあるんで、
まあ、2択なんでね、うん、ちょっと選びにくいというか、
そうですね、
あまり肩にはめれない部分もあるんですよね。
ここは良かったけどこれは気になったわとかね、まあ、もちろんあるんですけど、はいはい、まあでもそこを無理やりねこう選んでもらうところでも、まあちょっと面白みがあるんかなと、
うん、
まあ、僕ら的には思ってるんですよね。はい、で、まあ、AB でねいろんなあの意見が、まあ、ありましたけども、
うん、
まあ、その今回の作品はやっぱりこの死後の世界といいますか、
はい、
まあ、死後の世界というよりはその死んだ人が、うん、普通に、現代というか我々のいる世界にいる、うん、
はい、
ような話ですよね。
そうですね、
これ実際のところはどうなんかっていうのはこれはまたちょっとね、まあ、あの映画を見た人の中で意見も分かれるところやと思うんですが、うん、はい、まあ、パッと見のルックで言うと、まあ、死んだ人が生きてる、はい、人のところに出てきて何ら違和感がなく、コミュニケーションも取れるというような一応風に見えるんですよね。
はい、
はい、で、まあ、その辺で皆さん A か B かっていう話になったんですけど、
はい、
まあ、A で、まあ、A の方の意見から言うとですよ、うん、まあ、このそういうね曖昧な生死の表現が非常に良かったなという方とか、
はい、
あとやっぱり映画を見て原作を読みたくなったっていうようなね、
本買ったって言って
ね、実際に本買って、まあ、本もねちょっと見せていただいたりとかしましたけど、はい、はい、まあ、そういった方もいらっしゃいましたし、
うん、
で、まあ、あと、まあ、黒沢清監督ならではのね、
うん、
不安を煽っていくような描写がやっぱり良かったなというような意見もありましたし、
うん、
はい、で、まあ、こう映画というよりはどっちかというと階段を取ってるんじゃないかというようなね、
うん、
そういったご意見もあったりしましたね。はい、はい、逆に B の方っていうの意見といいえば、なんかこう物足りん、
うん、
もっとなんか怖がらしてほしいというか、
うん、
もっと気持ち悪くしてほしいなという方が ね、
ね、いらっしゃいましたね、
うん、方もいら
っしゃいました。前の作品とかは多分たくさん見ててそれと比較されたりとかもしてましたもんね、
う
ん、
そうですね。で、あとはまあなんかお話にはちょっと乗り切られへんなとかいうような話、まあ細かいディテールの話になるんですけど、はい、その実際に浅野忠信さんが、
はい、
物語の後半ですよね、
はい、
で、まあ、先生みたいな形で、
はい、
あのね、
はい、
その地方の人たちに対して話をするというようなシーンがあるんですけど、うん、まあ、そこでなんで人気出とんか分かれへんとかねこういうような意見もありましたよね。
そうそう、すごいいっぱいの人が聞いてるっていうシーン、
ね、むちゃくちゃいっぱいの人が聞いて、むちゃくちゃ、みんな熱心に聞いてるんですけど、
そうそうそうそう、
話してることはすごい哲学的な話 で、
もう小学生ぐらいの子もいました
からね。そうそうそう、めっちゃちっちゃい子もいましたよね、
確かに
絶対分かってへんやろっていう
言われてみればってい
う、ね、僕もそう思いました。そうなんですよ。
っていうようなね、まあそういうまあ不思議なシーンもあったりとか、うんうん、まあな感じで、まあやっぱり A、B のバランス的にもね、うん、まあこの作品のなんていうんですか、そのトーンで言うと、
はい、
まさにこういうような感じなんちゃうかなと思うんですよ。
なんか好き嫌いが分かれそうな作品ではありますね。
うん、でもなんかそれがはっきりするんじゃなくて、うん、なんかこう曖昧な感じになってるのが、うん、この作品とすごいリンクしてるような感じがあるんですよね。まあその辺も、まあ、皆さんの話を聞いててね、うん、面白いなと思いましたね。
確かに、
うん、まあ個人的にね、この3人の中で言うと、
はい、
あゆみさんはB やったんですよね。
そうですね、はい、まあ嫌いではないですけども、
はいはい、
まあまあちょっとねファンタジックな映像みたいなのがちょっと苦手でしたね。
あ、
はい、あ、でも色とかはすごい綺麗でしたし、うん、なんかいろいろなんて言うんだろうな、こう噛み合ってなさみたいなのが結構ポイントなのかなと、
うんうん、まあそうでしょうね、うんうん、そこは多分そこを魅力的と捉えるか、うん、そこにすごい違和感を感じるかっていうところは、そうそう、おそらくどっちも意図されてるようなところかなと思いますよね、うん、
はい、
これはあゆみさん FM 的にはどうでしたか。FM605 としては、
FM605 としてはちょっとレビューにも書かせていただいたんですけど、
はい、
F 強めで
F 強め、
はい、F 強め、
はい、F はちょっと個人的にはあまり好きではなかった
です、ね、ああそうですか、
うんうんうん、まあ大友さんってアマちゃんの音楽とかやられてる方なんですけど、
そうですね、う
ん、
はい、
まあ、大友さんの音楽好きですけど、
はい、
この映画としての音楽として聞いたらまあうんって感じでしたね。
なるほど、
うん、はい、F は素晴らしいですよ。
ああ F はやっぱりなるほど、
はい、
はい、まこちんはこれは A でしたよね。
僕は A でした、
はい、
なんか A とか F とか M とかもう意味
は確かに確かに確かに、まあ支持する方
です。そうですね、
はい、
断固、
はい、はい、まあ、どの辺が良かったですか。
僕はもうそのあゆみさんと反対なんですけれども、はい、そういう噛み合ってなさが醸し出す雰囲気っていうのにもうどっぷり使ってしまったんで、
うんうん、
もう初めからもうこれはすごいぞというテンションで、はい、見ていきました。
タイトルが出る前のね、アバンタイトルのところで僕もむちゃくちゃ上がったんですよね、
うん、
まあ、こういう映画見てね上がるっていう表現はちょっと似つかわしくないかもしれないんですけど、うん、でもほんまにワクワクして、
うん、う
わこの話これ どういう風に転がっていくやろうって思いましたよ本当に、
うん
うん
う
ん、
そうですよね。
だから本当にね、映画のトーンがそのなんてハイテンションかローテンションかとかっていうことと実際の自分の気持ちの中の盛り上がりとはまた全然違うんですよ ね、
う
ん、ハイテンションやからといって盛り上がるかというとそうでもないし、
うん、
逆にローテンションやからといってじゃあ盛り上がらないかというとそんなこともないんですよね。
なんかその最初冒頭見ていけるっていうのとか大事だと思うんですよね。でも
いやむちゃくちゃ大事ですよ。
タイトルの出方とかすごいこだわるんですけどどうですか。
いやいやそりゃそうですよ、むちゃくちゃ大事ですよ、うん、タイトルがどのタイミングで出るかとか、ね、うん、
ラストにタイトル持ってくるのとかも、ね、あります、
まあ、よくね最近ありますけど、
うんうん、タイトルがそう私そのさっき F と M に注目してみますっていう言い方をしましたけど、
はい、
結構タイトルがどう出るかっていうのをいつも注目します
ね、うん、そうですよね、うんうん、この本当に、まあ、タイトルっていうのはやっぱりその作品が今後、まあ、商品として流通していく上でも大事ですし、うん、
はい、
我々が記憶を共有するという意味での記号としての意味合いもすごくあるわけじゃないですか、うん、だからすごい大事だと思うんですよ、
うん
うん、だからそういうふうにタイトルが出るタイミングっていうのはこの映画が名乗るわけでしょ、
はい、
私はこういうもんですって言って名乗るわけですよね、はい、それをどのタイミングで出すかっていうのは、うん、まあおそらく、まあ、いろんな監督さんこだわりあると思うんですけど、
そうですね、
そういったところもいろんな映画を見てると楽しめるポイントではありますよね、
うんうん、そうですよね、うん、
なので、はい、まあ、これを、トークをね実際に行ってまして、まあ、その時の模様もちょっと録音させていただいてますので、はいはい、じゃあこのあたりで、
はい、
その時の録音の模様をちょっと聞いていただきたいと思います、
はい、
どうぞ。で、もう結構ね今日人数多いのであんまり時間がないんであと10分なんでもうフリーでお話を進めていきたいなと思うんですけど、まあ今回その出てきたその死後の世界っていうのがあるじゃないですか、描き方として。で、 まあ、通常僕らが思ってる思考の世界っていうのは見える人がいる、見えない人がいるっていうような感じで、まあ、見える人にとってもその人はその人間として存在してるわけじゃなくて霊として見えるというだけの存在というふうに、まあ、僕ら的には認識をしてるんですけど、この話の中では大きくそこは、その原作があるからあれなんですけど、まあ、実際に見える、足もある、食べもする、しかもまあ食べることっていうのがその幽霊というか、まあ、あの死んだ人にとって の, そのこの世にとどまるためのまあ パワーの源みたいなところもあるというような表現がされてるんですけど、この死後の世界の表現ですよね、これに対して、まあ、皆さんがどう思われたのか、例えばそういう死後の世界やったらありやなと思われるのか、それともいや、やっぱり死んだ人は見えんといてほしいわと思うのか、その辺皆さんどんな風に思ったのかなと。
誰かにもよりますよね。
いやもちろん大事な人っていう前提です。それはだって嫌いな人にも別に言ってもらいたくはないわけだから。
3年ぶりに帰ってきた旦那があのテンションだと腹立ちますよ。単純にどんなに好きでも
割と男性と女性で
分かれますね。
分かれましたね。なんか
でなんかてめえのために、うん、引きずり込むって
相当勝ってなかった
っす。でも深津絵里は腹立ってない
て、そう、そこが私とは違 う, なっていう、まあ、それは夫婦っていう共同体、うん、とその思いとかもあるけど、
もうなんかペプタの話聞いてて、あ、結局全部深津絵里の妄想なのかなと思って、
うん、それもある
。深津絵里は結局旦那がいなくなったのが、うん、受け入れられなくて、うん、3年引きずってて、うん、自分の中で決着つけるために、うん、まあ、ああいう話を生み出したのかもしれない。うん、
どうですか、他の方。桃井さん、どうですか。
私だったら、でも、あの3年後に、もし、例えば旦那さん死んじゃった3年後に出てきたら、多分、あんま怒んないかもしれないですよ、最初は。うん、でも、帰るときに、あの多分、すごい、あのだだこねるって言ったら言い方変だけど、なんかその、うん、本当に消えるときに絶対受け入れられない。だから本当にそのもしかしたら全部あの税理がその主役主人公の人が、うん、あのその準備するための映画だったのかなっていう感じしますし、うん、いやもう全然あの出てきてほしいですよ。あの私は割と出てきてほしい。ただやっぱり怖いなとも思うけど、でも出てきてほしい。実際でも私もあのついこの間おじが結構若くして亡くなったんですけど、亡くなったんですけど、やっぱりなんだろう、なんかその時ちょうどお盆で私は全然霊感ないんですけど、やっぱすごいですね、なんか田舎のお盆ってすごいなって思うんですよ。みんな帰ってくるし、みんな迎えに来るし、なんか多分想像なのかもしれないけど、実際にやっぱりあのそういう、うん、そんなに
やっぱ
意識したりする人もいるのかなって。
そんな雰囲気は感じた。
そうですね、うん、別に霊感あるわけじゃないと思うけど、そこかもしれないけど、はい、でも多分あり得るって
ことだと
思う。私は、まあ、病院勤務なので、実際に自分の担当する患者さんが亡くなったりとか、まあ、毎日あるので、なんかだから生き返ってきてくれてもいいかなっていう気が、ある世界、岸辺の旅みたいな世界があってもいいかなっていう、多分あんまりこう皆さんと私のなんかこう死に対するハードルが私は多分すごく低いと思うんですよ。
麻痺してくる。
本当にもう死ぬ当たり前みたいな感じなので、まあ、別にまあこういう世界があっても全然不思議じゃないな。ただ、ね、旦那さんがああいうふうな感じで戻ってきたら、ちょっと腹立つね。ちょっとヘラヘラでテンションが下がってしまう。しかも期待持たしといてね、このまま2人でまた行けるのかなと思ったら消えちゃう。すごい腹立ちます。
確かに。
すごい腹立って。腹立ってきたわ。
ね、自分でも考えたらダメですよ。
旦那さん。マジもんだ。 ね、2人でされ始めるし。
そうです
ね、やっぱちょっと男の人と女の人と捉え方が違うのかな。
こんなに女性が怒る映画
なんか聞いてる、考えれば考えるほど分かってきた。
はい、というわけで、はい、お聞きいただきました。こんな感じで、まあ、あの気軽にね、
はい、
あのトークの方をさせていただいてまして、皆さんにもできるだけたくさんね映画についてお話ししていただきたいなと思ってますんで、
はい、
どんどんお近くに神戸にのねお近くにお住まいの方とか、はい、あるいはその日たまたま神戸に来られた方とか、
はい、
どんどん気軽に参加していただけたらなと思います、
はい、
というところで次回のマンスリーシネマトークの、告知をここでしたいと思います、
はい、
次回のマンスリーシネマトークは2015年の11月の15日の日曜日、
はい、
時間は、いつもと同じ18時半から夜の6時半ですね、
はい、
から20時まで8時まで行います、場所は、いつもと同じ神戸や境町にありますカフェ ガトーファブリさんで行います。お題映画は、さよならの代わりにでございます、はい、これね、はい、前回というかこの岸辺の旅のマンスリーシネマトーク終わって、
はい、
いつも次のお題とあと日程を発表するじゃないですか、
はい、
で日程発表してお題はさよならの代わりにですって言ったら、うんうん、みんなピンと来てなかったんですよね。
ですね。
ね、で、いやいやいや、これ多分見たら画像を見たら分かると思いますよって言って、画像を見たらあーっていうね、
微妙
なリアクションが
なんか見たことあるみたいな。
私これなんか見た時に予告やっててめっちゃ見たいと思いましたけどね。
これまあ映画館でも結構予告は頻繁にやってて、あとですね、これは配給が、
はい、
キノフィルムズだと思うんですよ。
そうそう、ここの配給の映画いいやつ多いですよね。
でキノフィルムズで、うん、フィギュアスケートの、
はい、
この間浅田真央さんが復活して、
はい、
団体戦で優勝してましたけど、はい、その時に、フィギュアスケートの番組テレビ東京、
はい、
まあ、こっちで言うとテレビ大阪ですよね、
はい、
テレビ大阪で流れてた時に、
はい、
木下工務店がメインスポンサーやったんですよ、
うんうん、
でキノフィルムズって木下工務店の
系列なんです
。
あ、そうなんですか。
だからもうフィギュアスケートが、放送があるで CM が入るってなったら、はいはい、もう何回も何回もですね、そのさよならの代わりにの CM が流れて、
なんや、
すめっちゃなんでこんな流れるのと思ったんですよね、見てて。あ、そしたらああなるほどなるほどって思ってあ、配給会社の親会社というか関連会社がスポンサー、あーなるほどねという、
知らなかった。 そうなんだ。
それぐらいすごい流れてました。
あれですよね、多分キノって映画ドイツ語で映画キノなんですけど、それと多分引っ掛けてます、
ね、うん、そういうことですね、うんうん、
知らなかった。なんか結構ねアリスのままでとかもそうだったかな。
ああ、うん、確かそうやったと思います、
はい、なんか結構ね、はい、見るロゴが出てきた時に見たらいい映画が多いんで、
クマがね、そうそう、親子のクマが出てきて、
ポンポンってなって白地に青地で、
ね、うん、はい、
はい、
なんで
結構期待できるんじゃないですか。
そうですよね、うん、はい、これは主演がヒラリー・スワンクですよね、
はい、ヒラリー・スワンクといえばですね、
はい、
あれですよ、ミリオンダラーベイビー。
あー、そうですね、
はいはい、素晴らしい演技を見せてくれた方ですね、
はい、でまあタイトルというかその予告編ご覧になられた方も多いと思うんで、
はい、
あれなんですけど、まあ、いわゆる難病ものやと思うんですよ、
う
ん、
まあ、でも分かんないですよ、これ映画実際に見てみないとあれなんですが、少なくとも、予告を見る限りでは、まあ、難病ものですよね、
はい、
でマンスリーシネマトーク、まあ、我々のこれね、
はい、
話になるんですが、マンスリーシネマトークで扱う映画としては難病ものは初めてですよね、
はい、
なので、まあ、これがどうね、トークが転んでいくかっていうのも実際に見てからちょっと楽しみにしたいなと思いますね、
はい、
皆さんがあーって言ってたのをね、ちょっとねその舐めた感じをですね、ちょっとひっくり返してもらえたら嬉しいなと思いますよね、
はい
はい、
病気としては多分博士と彼女のセオリーと同じ ALS ですよね、
はい、病気ですね、はい、
はい、なのでそれ見て興味を持った方とかもぜひ、
そうですね、
はい、見ていただきたいなと思います、
は
い、
まあ、あとやっぱりね、ヒラリー・スワンクがおそらくものすごいこれ減量されてると思うんで、うん、
は
ですけど、あ、まあ、この辺りのですね役者魂というか、うん、まあまあもうハリウッドのね役者さんなんかまあ当たり前のようにやられますけど、はい、なかなかこれできることじゃないと思うんですよね。なのでその辺も注目にしたいなというふうに思います ね、
あれ、はい、最近鈴木亮平さんとかめちゃくちゃ、ね、
そう
なんです
すごいですよね。そうそうそうそう、
あのマッチョの
そうそうそう、
うん、もう増量減量の繰り返しですよ。
そうなんです、
もう彼本当にすごいな。
あれなんかお医者さんなしで自力でやってるらしくって、だから危ないとか言われてるらしいです
よ、うんうん、まあね、あの日本の役者さんでもね、うん、まあ、そういうあの若い役者さんで、はい、そういうのにガンガンチャレンジしてる人もいるんで、
すごいですよね、
はい、
うん、
まああのヨガばっかりねあのご覧になられる方で邦画とかあんま見ないわというような方もいらっしゃるかもしれないですけど、うん、やっぱり邦画は邦画でですね、うん、そうやって頑張ってやられてる。特にあの鈴木亮平さんなんか西宮出身ですからね。
え、そうなんですか。
そうですよ、
知らなかった、
もうバリバリの関西人ですから、これはもうあの同じ関西人としてねやっぱ応援しないわけにはいかないという、はい、
そうなんや、
さよならの代わりの話と全然違うような話になってますけど
減量トークか
ね、だからもう俺物語もね僕ちょっと見に行きますよ。
ああ、そうなんですね、
もうあの、あの増量具合はやっぱりすごいな。
めちゃくちゃあれの映画で増量したんですよ。
そうそうそう、
鈴木さん、すごいですよね。鈴木さんはしかもめっちゃ映画好きなんですよね。なんか
ああそうなんですよね鈴木さんネタでどんどん転がってますけどもあの 本題に戻ると、はい、マンスリーシネマトークはもう一回あの確認のために言うときますと2015年の11月の15日、
はい、
18時半から行います、
はい、
場所は神戸山栄町にありますガトーハボリさんです、
はい
はい、ということで、さよならの代わりにをぜひご覧になってですね、
はい、
あのトークの方にもご参加いただけたらなと思います。
はい、
はい、
ぜひお待ちしてます。
よろしくお願いします。はい、
ポッドキャストの感想とご意見もあの募集しております、
はい、
シネマアクティフのポッドキャストではお聞きくださっている皆様のご感想やご意見を募集しております。で、先ほども上がりましたけれども来月のトークテーマは映画の中で出会った好きなセリフです。
はい、
で、メールの方はシネマアクティフのサイトのコンタクトアスというあのページがあるのでそこからお願いします。
はい、
まあ、SNS からでも Twitter、Facebook、Instagram、あと LINE もありますので、
はい、
その各種 SNS からでも OK です、
はい
はい、お待ちしております、
はい、ぜひぜひねあの皆さんあのご意見とか感想とか、
はい
はい、
あの僕のですね感想強要
ね
AKA あの不幸の手紙ねあのこれが来る前にですね、
はい、
あの不幸の手紙は受け取りたくない方はですね先にあの自発的に送っていただけると、はい、あのありがたいなと思います。
どんなことでもいいのでね、
はい、そうですね、
はい、
あとまあ今回あのこのトークテーマのコーナーにねあの、はい、タイトルがつきました映画の楽しみ方は自由だということでね、
はい、
これ一応あの我々3人ともコーナーを持つという形に一応なりましたよね、
うん、そうですね、
はい、
う
ん、なので、まあ、それぞれのコーナーを聞いていただいて、うん、まあ、それぞれのご感想なんかもいただけると嬉しいです
ね。さペップさんのコーナーにめちゃくちゃ感想来てうちらのコーナーに来ない
みたいな。いや、まあ、そんなことないと思いますよ、まあ、
でもカリスマですからね。
あ、そっか違うな、ごめんなさい、カリス
マ作られちゃった、まあね、2代目カリスマ司会者ですからね。
あ
実際にあのトークしてる内容はもうこれカリスマとはまた別の話なので
トークの方も
トークの方もね、まあ、皆さんにね、気に入っていただけたらそれはいいですけどね、
はい
はい、まあ、司会の方はあのカリスマなんで、は
い、モチーフ
もうねそういう風にやっていきたいなと思います。
はい、
はい、ということで、今回はですねかなりのボリュームで、
そうですね、
あの、はい、分割配信にはさせていただきましたけども、はい、最後までお聞きくださった皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、来月以降もあの頑張っていきますので、
はい
はい、ぜひあのお聞きいただけたらなと思います、
はい
はい、ということで、シネマアクティフのポッドキャストお相手は、2代目カリスマ司会者ペップと、
まこちんと
あゆみでした、
はい
はい、
また次回もお聞きください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。